千葉文化放送。
朝日市にあるとても素敵なギャラリーとカフェの併設されたフラワーフロアっていうところに久しぶりに来て、以前あのオーナーにお話を伺ったこともあるんですけども、
大柄でした、ね、
最近金沢21世紀美術館に行かれたそうですけども、はい、ね、大変だったんですって。
はい、こんにちは、はい、
あ、そうですね、まず誰がいるんでしたっけ。
赤座号です。
はい、
佐藤子です。はい、嫁
のお二人が。そう、僕は8時間、いや違う、12時間
何時だった？8時に出て5時に着しました。
車でね、行ったんですよね。大変ですよね、今だってほら、高速バスとか大人気じゃないですか、注目が集まってて。
あの、泊まるサービスエリアにハラハラするって。そうだ、泊まるサービスエリアでみんな高速バスを買いましたね。
大体2、3回ぐらい泊まりますからね。
そうそう、大変でしたよ。何時だったんで、あのプリウスってやつ、
はいはい、
アルファでそしたら給油多分1回もしないで往復帰ってこれましたね。
帰ってこれちゃうんですか。
帰ってこれました。
あれ片道
600弱です、
ですよね、1200キロ持っちゃうんだ。
で途中でちょっと耳ってガソリン入れたんですけど、はいはい、帰ってこれたなっていう。
そうですね。じゃあプリウスアルファおすすめですね。おすすめ、ぜひみんなに買った方がいいよって。
そうだから今回の、おすすめはプリウスアルファの話でした、
デリボーイとか絶対に買わない方がいいよって。
デリボーイ絶対買わない方がいいですね。僕は好きですけどね。
私も好きですけど、
買っちゃいけない。、はい、まあ、金沢21世紀美術館といえばいろいろ質の高い企画をやってることでも有名ですけども、今回は何を見に行かれたんですか。
雑誌オリーブ展。
はい、オリーブ。オリーブっていうとどんな雑誌なんでしたっけ。
森ガールの前衛ですね。
林ガール。
はい、小林ガール。
小森ガールっておばちゃんから。
なんで
小森ガール。
お茶も
トゥルトゥルトゥルって言うの小森ガールの前衛でしょ。
そんな古いおばちゃまが好きな佐藤子さんが、なんで雑誌オリーブの展示を見に行きたかったんですか。
オリーブは何だろう、や
っぱこれ女の子向けの雑誌じゃないですか。です、ね、あったのは知ってるけども全然読んだことなくて、
う
ん、
女の子が、うん、あ、かわいい、何これかわいい、次のページもかわいいって永遠行く雑誌ですね、はい、でもペラペラなので、あの学校のバッグに入れといても全然気にならない。
今ある雑誌だと同じような大きさのものとか厚さのものってあるんですか。
オズママジン、
オズママジン、
もうちょっと薄い感じ、ね、うん、
クーメル薄くした感じ、
クーメル、
はいはい、あ、だいぶ内容が薄くなってきましたね。
あとはなんかそんな雑誌あるよね、なんかナチュラルテイスト、
リンネル、
リンネル、
ウィンカラ、うん、そこら辺の前衛なんですね。なんか素朴な
多分勘違いしてる人も多いです
けど、結構あのね、サブカル人脈の人がかかってたような話を今から聞く話で想像するとそんな雑誌なのかなって、
そうですね、
なんだろう、ポパイの女の子版みたいな雑誌なのかなってイメージもあるんですけど、
モロですよね、ポパイの姉妹誌なんで、
そうなんですか。
そう、
あ、ポパイとオリーブってそうかのか、
そうなんです、
いや何この
そういうことですね、
ね、用意してやったみたいな、ね、それでそうなんだ、オリーブなんだ、
そうなんです、ね、マージンハードね、
そう、だから同じだよね、
うん、
ね、マージンハウス、
そう、マージンハウス、そうだからポパイだけ残ってどうしてオリーブがなくなっちゃうんだろう、みんな出たんだけど、うん、もう手に入る時代、今の時代から手に入らないからこそ、なんかこのなんだろう、消しゴムかわいいとか、
あ、そういう乗ってるものが欲しかったらば、そうそう、今からじゃあオリーブストアにアクセスしてすぐ買えるよって
感じなんだろうけど、当時はそれがないからこそ、うん、あ、何これかわいいっていう、うん、
田舎の娘さんが都会に憧れて読むような本だったんですか。
そうです完全にみんなですね、
で都会の女の子なんかは、都会の、それでもやっぱりこういうの可愛いよねって、
どうだった、なんかなんですかね、当時ってこれ何年前とかなんて読んだの、何
年5年前
でしょ、82年から2003年まで、
そうそう、
周りの方はだいぶ、ね、
もう30年になっちゃう、
うん、本当、
でもこの当時はやっぱり大好き渋谷とか書いてあったから、多分渋谷系の雑誌だったんでしょう、うん、だけどだんだん それて
た。これ表紙ってどんな感じだったんですか？お酒の写真があったりとかそういう感じの
人の写真はあるんで、女の子だったの、モデル吉川ひなのとか、
知ってる、その子知ってる名前を。
そう、市川美香子と市川美和子、
あ、知らない、
知らないですか？
コンセントとか違う
コンセント、そうだよ、美香子、ラブジェネレーションのリンゴを持ったポスターの女の子、知らないです
ね。チンプンカンプンで顔してましたね。
キムタクと松たか子が出てるドラムの、冷蔵庫に貼ってあった女の子がこう透明のリンゴを持ってるポスターが、
マニアックすぎる。透明のリンゴ、あれはなんとか鈴木アンじゃなくて、なんとかアンちゃんって言われた。
ちゃんはいないよ、
違ったっけ、違
う。リターナーにいた女の子、
リターナー、
リターナーって金城武志人公をやった
金城武志、
金城武志
自愛してる。全然わかんねえな。
調子の方でロケもやった、タイムトラベルのね、タイムパラドックスを一切説明しようとしないっていう
山田舞子、
ありえない。
全然話が飛び分けてます
だよね。
そう、でもこれオリーブ持って、
あの当時ですね、
でも今金沢21世紀美術館って金沢工芸でいうのを力入れてやってるじゃないですか、半分ずつぐらいやった。よくあの企画展と収蔵作品展で半分ずつやったりするんですよね、あそこで。
なんか知んない人だったよね、なんか横物なんかわかんない。それとその工芸展や
るの、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン時代展とかやったんですか？
なんかね、じゃあそんなのやってました。なんかね、いや変なヘリコプターでコロシアムの上を飛んでる映像がずっと流れてる、
それともちょっと奥の方の部屋で、ね、
そうそうそうそうそうそう、スクリーンでやってました。
空の見える作品の近く、でもそれも無料で見られるエリアです、うん、あとはそこに行くまでにギャラリースペースで貸しギャラリーが、地元の美術館の人たちがやったりとかするような、
そこは閉まってたんじゃないかな、うん、だからその企画展とその展示とこのオリーブ展があって、
ね、見てこれデザインギャラリー一部屋だけの
そうです、
ボリューム的に
すごい小さいところ
で、
ここって感じだったよね、
に、まあ、最初から最後まで雑誌を売って
ブリオが全部
という、ここにも書いてある400部ぐらい、400冊、
一面にオリーブみたいな感じです。
そうそうそう、あの頃私カジ秀樹が大好きで、カジ秀樹がそうやってたんですよ、あの連載
そうまくり上げなきゃいけない
そうそうそう、未だにあの格好してるらしいですね。
してますよね、物笑いの種になってるもはや
もうあんまり好きすぎて私握手会行きました、
握手会どこですか？渋谷ですか？
新宿のタワレコ、
あれカジ秀樹サニーデーサービス、違う
違う違う違う、ブリッジ、
ブリッジか、デーサービスあれ全然違う、
何歳のカジ君、カジ君って呼ばれるに違いない。
そうそうそうですね。今いくつなんだろう。ユキのだっけ？もうヨーキング。
ヨーキングでしょ。ヨーキング。ヨーキングの相方がカジヒデ？
違う違う。
違うでしょ。
ソカベ。
ソカベケイチでしょ。ソカベケイチってヨーキングの相方なの？
違うの？
違うでしょ。
あれ？
違うよ。
誰？ユキだってマノコロブラザー。
あ、そうだそうだそうだそうだ、マノコロ。
違う
よ。そうそう、ユキも教師だったことがある、はい、チャラとか、
はいはい、
教師ね、
時代背景
でも、そうそう、嵐もありましたよ。
ウーアはないでしょ。
ウーアもあったよ。
ウーアあった
よ。なんか風に吹かれて、
バードもありそうだな。
そうそう、いなかった。渋谷の人たちが好きなアーティストはあんまり出てなくて、原宿とか裏原、当時は裏原って言われた頃の好きな人たちが出てて、なぜかその時に嵐が出て、うん、なんだ嵐かよって思った覚えはある。
ジャニーズ魂を売ったのがオリーブの姉妹だなって思ったわけですね。
で、姉妹に鈴木亜美出てきてもう終わったなと思ったんですよね。鈴木亜美ってもうダサい人の典型みたいな、だったんですよ、うちらの中では。
そんなこと公共電波で言ってる
の？そうだよ、
公共電波じゃないから大事ですよ。小さい彼女がいいよねって盛り上がりだったんじゃないんですね。
そうなん
です。
だからなんかね、
ダサいんだもん。
そうだ、イメージなんですよ。オリーブ好きで未だに残ってそう組んでるとか読んでる方たちはいいんですけど、うん、でもそれをなんていうの、こう真似するというか、なんだろう、
まともに、
まともにやってる人たちってダサいと思うんですね。違う、
ブリーム的価値観を今かけて実践してるっていう。
いや、実践することはいいんですけど、それがこうなんていうの、ステータスみたいになってるっていうのはちょっと間違ってると僕は思ってて、
そう、オリーブは最先端なのがオリーブで、最先端じゃなくなっちゃったわけだから、当時のオリーブ、
もうレトロフューチャーみたいな、そうそうそう、なんかやけに丸いロケットがほとんど宇宙みたいな、ああいうイメージなん
です けど、
ないないない、銀色の服着て歩いてるから指さしちゃうよねっていう、そういう感じですね。
そうそうそうそう、
なんかベイクそんな、そこから真似てオリジナリティに変えるならいいですけど、いまだにそれを正しいと思ってやってる人たちが多いっていう、
ここはね、時代は先に行ってるから、
そうそう、なんかそういう印象があるんですよ。
カ
オリーブの人っていうと、まあ、先に思い浮かぶシマオマホぐらいしかいないんですけど、オリーブ人脈というか、この人っていうとオリーブだったよねっていう、そうですね、他にどんな人もいるんですか。
まあ、梶井秀樹、小沢健二、コーネリアス、やっぱり市川美加子が出てくる専属モデルだ、ビーフの。
だからなんだ、その東京渋谷系文化、渋谷系って言われたものの後継ぎたような後継か、だから例えばピチカート5イコールオリーブにはならないじゃん。
ならない
なんだけど、その要は当時それを他の雑誌なり文化なりで好きだった子たちが、こう とっつきやすい雑誌だったみたいなイメージ、
そうじゃない、
なんか多分渋谷系っていうものをこう発信する雑誌って少なかったと思うんで、そんなことないかな。
なんか音楽の雑誌なんかは渋谷系特集みたいなのでやったけど、そうじゃない、渋谷系特集とかそんなに見た記憶ないな。
ファッションですよね、ファッションとして雑誌にしたっつうのは面白かったんじゃないですか。
郷さんも読んでたんですか、オリーブ。
俺僕読んでたんですよ。読んでそういうわけじゃないですけど、なんかその気になる特集を読んでたんですよね。あの要はコンビニの立ち読みは10年前も今も変わらないので、なんかこう気になった雑誌、気になった表紙とかを読んでたうちの一つにオリーブは毎回あったって感じですかね。だからなんだろうか、あのスタジオボイスとかリラックスとか、
これテーブルトっていう雑誌なんですけど、これがオリーブを作ってた人たちの一部が編集して、そのオリーブの後に出した雑誌なんです。
だからその後の編集マンたちが作ってます。だから今言ったブルータス、カーサー、スタジオボイス、リラックスみたいな、
スプーン、
そういう方向に流れる。
あとこれが最近出た雑誌、
マイシャ、
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 これがやっぱり女の子のためのなんていうんだろう。
そうでしょ。でもさ、こういうのってかなりサブカルじゃん、こういう雑誌、要は今出てる雑誌ってサブカルなものの方が多いんだけど、オリーブはどちらかというとこう半メジャーっていうか、もうちょっとメインストリート寄りな。
そうだよね、メインだった、すごくメインだ。
テーブルとかすごい女の子好きそうな、
そうですよね、
ですよね、
年に1回出てるのかなと思ったら、やっぱこの2冊で終わってたんですよ。調べてみたら2冊で終わる、
なかなかレアな雑誌っぽいです
ね。この大森優子さんとか、はい、こうテーブルとに関わってたりするんですよ。はい、
それも田中行く建てたんですか、テーブルと。
私がずっと前に、
はい、
そうです、私物です。たまたま可愛いなと思ったら
そう、で雑誌オリーブクリエイティビティということで、ね、そういうタイトルの、まあ、企画展なのかですよね。感じました、クリエイティビティ、オリーブのクリエイティビティってやっぱり特別だったよねって、 今日本に足りないのはこれだよねって思いました。
なんか懐かしいなっていうのだけじゃなかった
です
か。
いや、僕もっと客観的に見てて、これ多分今じゃなくてよかったと思うんですよね。あの時期的なものだかどうか分かんないですけど、
10年寝かした方がいいとかそういう話ですか。
なんかその方が、要はオリーブ少女イコール森ガールイコールじゃどうなっていくのみたいな流れが見たかったんで、今別にそのこのタイミングじゃなくてもよかった
んじゃないかなって。あんまりにも森ガール森ガールって言われてるから、なんだよっていうのをこう言いたかったんじゃないの。森ガールがなんか今ほらミクシーとか
で、クリエイティビティってこれをどう取るかだよね。別にクリエイティブな古典では古典字ではなかったし、単純に一から最後まで雑誌を並べて、
だからとにかくその当時の最先端だったんだよっていうのを言いたかったわけ
です。そうで、その真ん中にパネルが何枚かこう立ってあって、例えばこういう特集があってこういう特集があってなんてやってるんですよ。でも別にそれは多分ここに来る人たちはみんな知ってる情報ですよね。でじゃあオリーブを知らなくてあそこに入ってきた人たちがどういうふうに思ったかっていう、なんかちょっとマイナスなイメージで申し訳ないですけど、
いやでもなんかで、いや他にもその二次世紀美術館の他の展示ももちろん目当てだし、他にも金沢の街並みも何だったらあの忍者寺とかを見てくるぐらいのつもりで行ったのかなって思ったら、すごい勢いで帰ってきちゃいましたよね。
そうなんだ、そうです、兼六園はすごい楽しかったです。
あ、兼六園行ったんですか。
あと金沢城、
金沢城
兼六園の
並みであるんです。
そうそうそう、あの毎日 NHK で見る、毎回 NHK で見る灯籠をちゃんと見てました。
NHK 出てるんですか。
なんかニュースの前に流れるんですよ。ちっちゃいんです。すごい大きいものだと思ったら、すごいちっちゃいものでした。
カメラ前
とか。
県内行ってきたんだったらば、ですね、これデザインギャラリー3つしかないところで、あんま興味なかったらそれこそ20秒で出てくるような
、そうです
ね、そういう点だったと思うんで、よくまあ行ったもんだなって感心しましたけど。
まあでもちょっと見てみたかったのはある、正直あって、まあその10年とかっていう15年とかなのかな。 だからちょっとこう見ておきたかったんです。
これある程度お金に留めつけなければ今から全部取れるのってそんなに難しい話じゃないね。フリー
いやどうだろう。一時期あの下北のドラマって、ね、この本屋にものすごい数置いてありましたけど今は多分ないんじゃないですかね。でね、そのギャラリーのなんていうんですか販売とこか、はい、あのお土産コーナーにミュージアムショップに何冊か置いてありましたけどね、はいはい、そう、それで1冊でも2900円ぐらいだったんで、いくらだったかな、多分そんなもんじゃないですかね。そんなにしないのかな、当時いくらだったかな、400円ぐらいだったかな、もっともう600円ぐらいだったかな、
これぐらいで、うん、600円ぐらいしてもおかしくない。でも薄いって言ってたしな。そうそう、でも薄いとか広告入ってないんだけ
どしな、うん、480円からそのぐらい、あ、値段ちょっと忘れちゃいましたけど、ただあの金沢その21世紀美術館 の、 あのこう庭にこういう声こう
ありますね、なんていうんですか、線路橋みたいなの
が出て、 あれが一体どこから聞こえるのかが、
他にもいくつか口があって、そこから行ったのが聞こえてくるんじゃ
ない
ですか。
聞こえてくるはずなんでいろいろこう試したんですけど全然聞こえてこないので、どうしてだったのか、
自分で言ったの自分で
聞く
の難しいですよ。そう、あの、
そ
こは来ないといけないですよね。
こっち聞こえますとかって向こう側にいる人とかで言ってみたんですけど、ええ、全然聞こえてなかった。
聞こえてないって言ったんじゃないです
か。あと、あの、あれ面白かったですよ。円でこう、ほら、青、赤、黄色で、
あ、はい、あのオラコアエリアさんです。
あれはなんか虹色に見えましたね、はいはい、それはぜひうちに欲しいです
ね。あれ、でもセロハン買ってきたらなんかまるできますよね。そこに庭に置かなきゃ大丈夫ですよ。
あれいいなと思って、
この夏にはカフェフラワーフロアとカナダ21世紀美術館の庭に来たみたいな気がちょっと味わえる、そんな
そんな
アトラクションが、
うわ、作りません。作りますじゃ
あ。屋根の上で空を測ってる、雲の大きさを測ってる人もいたりとか、うん、
こうやってよく見てんな。そうですね、あれはでも何のためでもいいとこでしたよ。
ですよね。
だから朝日市も本当にああなればいいなと思うんですよ、うん、まずは、はい、
箱物から作ります、
ね、それを考える大人が育たなきゃダメ。
そうです、赤田さんのところで自宅を建てる際に、はい、タマーに依頼して素敵な家でも設計してもらったらどうですか。あるんじゃないですか、個人の宅でも。
でも25坪ぐらいです
よ。思いますよね。その制約に、はい、
すごいのできそうだな。なんでそんな感じで頑張ります。
はい、まだ7月1日までやりますけども、
はい、
まあ、ですか、みんな行った方がいいですか。
好きな人行った方がいいんじゃないですか。多分きっと全冊読めるはないと、ね、
まあ、全冊読むのこれ結構時間かかりますよね。そうそうそう、だから1冊1秒で読んでも400秒から、ね、
今日中に行って1日まで泊まり込みで読むっていう、
ね、止まらないですよ。
あの、なんか結構お庭は広かったら多分テントは張れると思うんで、
張れるんじゃないかな。
そうですね、は
い、まあ、でも近くに歩いていける距離にライブハウスもあったりしますし、週末のライブを楽しみにする
判断
に
しちゃったりするのも面白いな。あと金沢ではなかなかカレーが食べられません。
21世紀美術館の近くって、はい、金沢カレーって1軒しかないんですよ。
まあ、やっぱりそうなんですよ。探してもないんですよ。
そうなんですよ。遠いんですよ。車でないといけない感じなんですよ。なかなか。
で、チャンピオンカレーも、ね、なんだっけな、
ゴーゴ
ーカレーも、全部都内で食べられるんですね。
そうですね。
行く必要がなかったっていう。
もう一つ、錦糸町にもありますよ。
あるんですか。
金沢カレー、生まれちゃったかな。バナナにそう、バナナくれたりとかするんです
よ。ああ、そっちの方がよっぽどいいですよ。だから金沢でカレーは食べられませんでしたね。あとは何だっけな、スーパーのお惣菜コーナーですよ、
ええ、
あの帰りどうしても眠たくなったので一回ビジネスホテルに泊まったんですよ、
はいはいはい、
そのビジネスホテルの前にスーパーがあったんで、そこでまあ軽い夕飯を買ったんですよ。そしたらお惣菜が全部京都風でした、
薄味
そうですね。だからなかなか水菜が入ったお惣菜、多分こっちは買えないけど、
お惣菜はそうかも。水菜が入ったコロッケとか、はい、お父さんやっぱり芋柄なんで揚げ物とか
ですね、
お素材っていうと、
はい、もうカトンカツですよね。
確かに水柄入ったら肩珍しいですよね。
とかね、あと何だっけな、
煮物とか、
煮物とか、ね、なんか鶏肉と、ね、のそれ煮物なんだけど、ひじきと合えたんですよ、
ね、
鶏肉とひじきってもう組み合わせで大柄なんだけど、
ひじきがヘルシーだからいつら食べてもいいよね。
でそこにやっぱり揚げお揚げ、あのキツネのお揚げと水菜が入ってるんですよ。あ、なんか京都っぽいなと思って、っていうだけの話でした。
好きな人カナダと京都に行ってもいいんじゃないの。でカナダと京都別にそんな近くないんですよ。
なんか強風なんだろうなって勝手に思い込んでた。
ご多分けないです
、ね、すいません。あとあのサービスエリアにお風呂がついてるところを探していて、飛行機とか
ないですよね。
ないです。飛行機とか電車では行かない方がいいです。
電車はまあでもね、18切符のシールもあるし、あとは 高速バスだと着いてからシャワーを浴びられるセットとそういうのがあったりとかもするんで、さっぱりしてリフレッシュして見ることします。
シャワーなんですか？シャワーが付いてるんです
か？いやいや、降りてからだから、そういう施設の近くに置いてですね、なんか利用券がなんかくれるんだと思うね、シャワー利用券で、ってことはそういう施設があるんであれば、なんで行っても皆さん早い時間に高速バスなんか着くんで、ちょっと工夫すればさっぱりできるのかなっていうふうには思います。
そうですね、本当に帰りの結構サービスエリア情報が助かりました。
ベビーコーナーじゃなくてヘビーコーナーっていう本心のダジャレがスルーされまくったというあれですね。
完全スルーしてますよ、男前だなと思って。
ということで、21世紀美術館までほぼ日帰りのような状態で車で往復じゃ体力いっぱいの風間坊さんのお話でした。
本日さん、ありがとうございました。ありがとうございました。